ニュースおもころウォッチ
ひらめきこく、
永田です。
海王星で死ぬのダメだった。原宿です。
恐れさんです。
逆世界陸上ということで。
どういうこと？
地球に生まれてよかった
なんて。違くない？
逆世界陸上ではやっぱり海王星で死んだらダメだったって言ってるんじゃないかっていうこの説です。
逆はもう海王星
冥王星かもしれないですけども、そこはね、
なり
ませんけども、
ね、逆織田裕二が言うのね。
いや忙しいですね、最近なんだか。
いやでもね、行ってきました。私
あれに、
あれに
どこに
MRX 魔王の日曜日
出た
弥生
魔王の日曜日出ましたね。
言ったけどこの名前全然ね覚えられない難しい。どこが中心なのかよく分かんない
ね。
そう、
このラジオでもねちょっと僕が
1ヶ月前とかぐらいでしたっけ。
あ、ね、そうですね。なんか
その原宿さんと、ね、残地も
そうだ、恐れさんも知ってて、
私は今年初めぐらい行ったのかな。
そうだ、で俺も行って、でもともと俺はその上條さん、作家の上條さん、あのポルターガイストの囚人絶賛発売中、
あすごい、
ね、上條さんから教えてもらってここすごいですよって言われて行って、はいはいはい、でこのラジオで
そうね、
でおもろいと、
まあ、何かというと、まあ、イマーシブ型の脱出ゲーム、
そうそうそう、
そうね、
という話しましたわ、この話
なんですけど、まあ、行きました。僕も行って
早速会社の、ね、メンバー誘って行ってましたね。
有志で行ったんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱめちゃめちゃ面白かったです。
お
し、やっぱ作り込みがやっぱ本当すご
すぎて、すごいよね、
あれは大変ですよ、あんなもん作るの。本当やっぱ感心しちゃうというか、
あれは衝撃、
っていうのがあった、まずすごかった、
展開がやっぱすごかったですね。
ただでもやっぱ、
はい、
怖いっす。
あそう。
これはねやっぱね俺ちゃんと言っとかないといけないと思う。なんか2人は結構、まあまあホラーだけど、ま
あホラーではある、
まあまあそこまでするわ、みたいな感じだったけど、はい、ごめんなさい、ちゃんと言うわ、怖い。まあこれはもうネタバレとかじゃなく、ホームページにも書いてあるから、注意事項として書いてあることだから言うけど、まあ、暗いんですよ。
暗い
です
、
その、まあ、基本ずっともう暗くて、もうなんなら真っ暗みたいな瞬間もあるぐらい
あるね。
だからそのサイトにもなんか閉所恐怖症とか、ね、真っ暗とか苦手な人は、まあ、ちょっとね気をつけてというか、
確かに
書いてあって、なんならさ、なんかあれなんですよ、マツコの知らない世界でも紹介されてて、
なるほどね、テレビでもや
ってたんだ。なんか新しいお化け屋敷のなんか特集の時に紹介されてたんですよ。
あれはお化け屋敷、
まあそのマツコの知らない世界のその人の中では一個の種類というか、
まあまあね、要素がある
って、
まあ、
間違ってはないもんね、新しいよっていうので、そっち側でなんなら紹介されてた、
そっち側ホラー側で
ぐらいなんですよ。
はいはいはい、
まあ、確かに僕もね、そのまあ、ガチガチの本気のお化け屋敷ほどは別に怖くはないとは思うんだけど、まあ、十分なんか、
まあね、ビビる瞬間とかありますよね、
感じはあるでしょ、
まあね、
だからね、これなんか選べるんですよ、怖さの、
レベルね。そうレベル選べる、優しいと普通みたいな。
まあ今回僕、まあ、大丈夫かと思って普通にしたんですけど、正直やっぱ入って割とすぐぐらい、でも怖すぎて動きたくないなと思って。いやでも思って、結構みんなもね結構わーみたいな感じもあったんだけど、なんか分かんない、その優しい設定がどんぐらいのものか分かんないけど、怖いからこそちょっとゆっくりになるというか、人が
動きたくないからね。
そう、なんかこれめくっていいのかこれみたいなとか、ここってなんか開けていいんだっけみたいな、
なるほど、
迷う間があるからちょっとやっぱ没入感も出てくるというか、
なるほど、
本当の謎解きみたいにさっさっさっさ作業にしてさ、はい、ここ調べて、はい、ここ見てみたいなことになったら、ね、ちょっと没入感でちょっと薄れちゃうと思うんですよね。
確かに私たちの時はそうでしたね。
あ、もう作業になってた。
一緒のメンバーが高学歴の公立中ばっかりだったから、ね、一瞬で終わっちゃう。
いや公立中であっても怖さはあるだろ。
いやでも気にしてないの、怖さを、もう気に、
謎しか見てない、
作り物ですね。
いやここ見て、ここ見て、
ここ見て、ここ、これだ、
怖いって普通
に並べ替えるんだこれみたいな。
あ、怖い怖い怖いってなるだろう。
なるほどね、その怖いからちょっと時間を使うのが没入感を増してる
んじゃないかなと僕は思ったんで、だからまあ多少その、やっぱ僕もホラー苦手で ですけど、はいはいはい、まあ、それぐらいの人だったら、うん、普通でちょっと頑張って行ってみても、うんうん、まあ、いいんじゃないかなっていうのはね、うんうん、まあ、
トータル思いましたけど、ホラー好きは全然めっちゃ喜ぶと思いますけどね、うん、これは、
う
ん、
追っかけ回されたりとかそういう系ではない、うん、まあまあまあ
ね、もうでもここで話したことによってその魔王の日曜日さんに、うん、
はい、
やっぱおもころの存在も認知してもらってるみたいで、
あ、 そのありがたい
なんだ、うん、
ね、おもころを聞いてなんかこの来たみたいな方もねいらっしゃったりとかしたみたいなのもありがたいですね、うん、この言っていただいて、
そうですね、嬉しい限り、う
ん、ね、そしてなんと第2章がね、
え、
弥生の
続編
第2章っていうのがなんかあるらしいんですよ、うん、中国では、
あーそっか、中国のゲームだから
もう第2章の公演がされてるらしいっていうのを聞いて、うん、でも全然そのまだローカライズがやっぱできてないから、うん、まあね、ちょっといつになるか分かんないらしいんですけど、
そうだ、
これ来たらまた面白いな、
結構ローカライズされてるらしいですね、その普通の本来弥生
のやしてるんじゃないですか、やっぱり
聞いたところが3割4割ぐらい結構変えてるみたいな、
結構文化的な違いもあるで
しょうし、音楽とかBGM の作り直してるみ
たいな、あー、うん、そっか、歌とか流れてましたもんね、そうそうそうそう、もうあれすごいよね、
すごいよ、ね、
あもう言っていい
ダメダメダメ、
原宿さんすぐに言いそうになるから、ね、
あとで、うん、そう、あとで言います、
あとさ、
あとでも言うな
やっぱすごいなと思ったのが、まあでもお化け屋敷ってそうなのかもしれないけど、うん、もう荷物全部、うん、あのロッカーに預けて、はい、預けて、スマホもやっぱ
あそうそうそうそう
ダメ
ダメです、
そうね、
スマホも預けて、なんかそこの不安がまずある、スマホにこんなない触れてないっていうのと、 あとまあ結局なんだかんだやっぱ 謎解きゲームではあるから、うん、遊園地 あのお化け屋敷とかより全然長いじゃないですか、
うん、まあそうね、
だちょっとやってるうちに恐怖もあって喉カラッカラになってく
っていう、そっか、飲食もね、
そう、飲食も持ち込みダメなんで、だからその終わった後、うん、あの東銀座駅の方にね、はいはい、バスが歩いてって、ね、あの歌舞伎座とか、
あ、あるある、そう、近くにある、ね、
その問い面にある、うん、銀だこハイボールのメガハイボールこれがもうめちゃくちゃうまいです、
ガブ飲み
ガブ飲み
うまそう、それ
公式ドリンクにした方がいいと思います
、銀だこハイボール、
銀だこハイボール提携した方がいい、
確かに
喉カラッカリなのか
な、何も飲めないし、そうそうそう、怖いし叫ぶし、
そうそうそうなの、ね、緊張でやっぱ喉めっちゃ乾くから、
そうだね、その問題あるね、確かにね、うん、だからもう入る前にもう水ガブ飲みして、
そう、ね、
あでもそうか、トイレも行けないのか、
トイレもおしっこ漏らしちゃうパターンだから、なんか取りすぎんのもどうかなみたいな、あるから、
この問題ちょっとあるかもね、謎解きって、うん、公演中にやっぱさ飲み物飲んだりトイレ行ったりが、そうね、なかなかしにくいから、
イマーシブだと特にそうでしょう
ね、確かにね、
このイマーシブの中でトイレタイムも自然に入れ込めたらすごくない、
あーすごい、
今おしっこしてくださいってこと、
今ここでそのトイレに行った方がいいんじゃないかみたいな、うん、場面をちゃんと作って、
あすごい、
そう、なんかキャラクターに何かこう追いかけ回されて隠れた場所がトイレでみたいな
そこのトイレで用を出すやついなくない、
え一回しとくかみたいな、自然な流れでこう
それでも見られてんじゃないか
そ, そうだよね、
確かにそうだ、監視されてるからね、
うん、ちゃ危なくないようにちゃんと見てくれてるっていうのがあるんで、
そっか、なるほどね、
それはそうだ、
この問題は誰も解決しないわ、確かに、
うん、いやでもいい、いやいいとも解決しなくていいと思う、うん、もうカラカラの状態でや
っぱ
メガハイボールを飲むっていうのが、うん、これも正解だと思う、ここまでたどり着いてほしい、みんなに、
なるほど、いや正解まで、
これやっぱ非常に良かった、
いや良かった
です、なんか、ね、歌舞伎町に新店もできるみたいな、なんか、
そうなんだ、
新店舗、嬉しい、
最近やっぱ増えてますね、この系のシアターみたいな、だから俺もその、ね、恐れ山が行ってたスタジオエスケープも行ってきたんで、
う
ん、
大阪の、
もうその話をしちゃうとでも今日終わっちゃうんでもう
そんなにそんなになんか
ったら、別のアリッチャーリスパークというラジオではこの話してるんで、
あなるほど、は
いはい、ぜひ
このままじゃなんかエンタメ秘密基地みたいなそういう番組になっちゃう
ずっとその話してるよ
エンタメカルチャーを話す番組
これちょっと良くないわ、一回だからバゲット作って
出た、
バゲットだけは
巻き直さないと、
こればっかりはちょっと
やたらとそこにこだわってるけど、
今週本当作るはずだったんだけど、ちょっとやっぱもう恐れ山が忙しい忙しい、
だって調べたらあれフルで1時間半ぐらいかかる
こねるからね、
1時間半ぐらいべしゃりべしゃりで埋めようぜ、
いやあるかな、
バゲット作
る時間とこのだけの価値のあるバゲットができるのかな、
本当にね、
楽しみですね、来週
もできるかどうか、
間違いなく、ね、
構でもなんかバゲットを焼けっていう方もねコメントで、
そりゃそうですよ。
なんだそのコメント、バゲットを
焼けて焼くんだよ。バゲット界じゃないのが怖いっすよ。割れるんじゃないかと思う。
バゲット焼いたらもうニュースでもなんでもなくなるけどいいのっていう感じも知ってますけどね。
一回やっぱ焼いとかないと。
なるほど。
ちょっとニュースいきますか。
ニュースいきますか。じゃあね、あのキーファーがオルゴデミーラではないというね、あのニュースもある
んで。え、それ衝撃じゃん。
堀井雄二がもう、うん、否定、もう真っ先に否定してました。
キーファーとかな、
うん、ドラクエ7
の、うん、あの途中離脱するね王子みたいなキャラが、はいはいはい、その回り回ってボスになってんじゃないのっていう、うん、ドラクエの世界ってこうなんとなくつながってるんですよ、はいはい、シリーズが。
そうそうそうそう、結構後味悪いというか、そうそうそうそう、ダークな設定も特にセブンは多いから、ね、あ、まあなんかありえなかないなというか、うん、かつての相棒が時を経て、うん、なんか魔王になってしまったみたいな、
うん、そうで顔が似てんだよね。
そう、
まあ、ちょっと顎がしゃくれてるのが似てる。
やっぱ鳥山明デザインのあの悪役的な感じなんで、うん、あれっていう。
そう、ショート動画とかでさめちゃくちゃ流れてくる、この説
ドラクエ7の
オルゴデミラ、そう、あの声ね、
合成音声でね、で
ちゃんとなんか見るとなんか納得させられちゃうというか、
そうそうそう、
なんか長い長尺動画とかでめっちゃ解説とかしてて、実はこれが伏線でみたいな、ね、ドラクエ7の世界はなんか悪い心を持った人間は魔物になるみたいな描写がいっぱいあるから、これはもう間違いないだろうみたいな、なんかいろんな証拠を挙げてて、
もう闇落ちしたんじゃないかキーファは。
実際なんかストーリー的にもなんかその方がまあ綺麗っちゃ綺麗
なんかね、
なんかめちゃくちゃ無茶なこと言ってるってほどでもない、
いやそうなんだ、裏設定だとしたらちょっとすごいぞみたいな感じで、ね、なんか捉えちゃったんですけど、もうこれはもうほんと1ミリも1ミリもないっていう。あ、
堀井先生がそう言うなら、
ね、これさ、どうなそう思わせといた方がいいっていうのは、ね、
なんかその感じもあるよね。その制作者としてはまあまあ考えるのは自由ですからみたいなことで、
そう、なんか、うん、あの僕高校生の頃の友達に浜崎あゆみのすごいもう大ファン、うん、もうオタクみたいな友達がいて、でなんかあゆのその曲の歌詞を全部考察してたんですよ、うんこの歌詞はそのこういう意味があって、だからもうここに繋がってきてるみたいなことをもう全部当時めちゃくちゃ愛は深いっていう話をめっちゃ言ってたんだけど、もうなんか数年前からなんか暴露本みたいなのが出て、なんかその要はね、M さんとプロデューサーの人とかが付き合ってた時の歌詞ですみたいなのが全部明るみに出て、その友達になんかあれあの言ってた考察全部違ったけどどう思ってんのって言ったら、泣きたいって言って、
泣きたい
泣きたい
全部違ったよっていう。
そう
だから、そういうだからそこに夢を持っていく人の、
ね、ファンタジーをね、
夢を潰さない方がいいんじゃないのっていう、なんかいい勘違いだったら、ね、いい勘違いでもとも思うんですけど、
これはでももう本当今になって全否定かされてました。
そっか、うん、
悲し
いけどね、まあ別にね、うん、まあ、
確かにやっぱオルゴデミーラじゃなかった。
でもドラクエ7好きなんですよね。
わかるわかるわかる、
めっちゃ長いと言われてるけど、
ね、オープニングからの長さがさ、これいつ戦闘あんの
スライム出てくるまで40分ぐらいかかるのよ
すごいずっと話が続いてね
最初のステージが遺跡なんだよ なんか。
あ、そうだ、そうそうそうそう、
石板見つけてみたいなさ、なんか主人公もさえんしさ、
なんかね、
緑の帽子のガキ、
それみたい
な、ね、それとマリベルとキーファで最初ね、そうそうそう、冒険して、
ね、してね、
いやでも面白いよね、なんかところどころ入るあの村の、うん、なんかストーリーみたいな、
村の一個一個の癖がかなり強くて、
そうだわそうだわ、
一個一個結構しんどい話が多いんですよ、ね、
なんかだいたい後味悪いよね、
あ、いいな、
なんかシーンって
終わり、ドラクエで一番後味悪かった話を語るっていう。
いや、だいたいセブン
セブン、レブレサックとかじゃない
ですか。レブレサックってなんだっけ。
なんかレブレサックはなんか村の危機を子供たちが、はい、結束して救うんですよ、過去の世界。
はいはいはいはい、はい、
実はそういう歴史があったんだっていうことを証明する石板みたいなのがあって、うんうんうん、で現代の町長にそれを見せに行ったら、うんうんうん、それがその村の歴史を否定する都合の悪い歴史なんですね、
うんうんうん、
だからこんなものはあってはいけないんですよ、うん、でその石板をボコボコに破壊されるっていう、
歴史改変、
こんな歴史はなかったんだよ、
うわ、う
ん、この町はいいじゃないですか、
すごい
今までそれで良かったんだから、
なるほど、
最悪、
すげえおもろ こんなんいいですねやっぱり、ね、
で最初やった時やっぱ唖然としましたね。そんな少年たちの思いがっていう、ね、
そういうのあんだよな、ドラクエって
全然スカッとしないんだよな、セブンってなんか解決しないんだよな。
面白いんだけどね、
デスピサロの話とかもひどいからね、あれ。
あー、ドラクエ4のそっか、確かにね、
ピサロの話とかも、うわこれちょっと話そう。モコロウォッチ、
モコロウォッチ、
ドラクエの後味を。話
ますます関係なし。バゲット焼いてドラクエの話して。
これいいよな。そう、ドラクエのロトのやつとかもさ、一回整理したいの。う
ん、
どうだってんだっけ。
僕も全然なんか分かんない、
ね。イレブンが結構重要なんですよね。
あ、そうだ。
そうなの。どこが繋がってるのかよく分かんない。
イレブンがめっちゃ繋がるのよ。
へ
え。ワンとかスリーとか、そのロト伝説にめっちゃ繋がる、はい。これを誰か一回。ホワイトボードに全部
ビルダースとかも繋がってんでしょ、
はい、あーそうかもしれん、
そう
かもしれん、
ビルダースってなんか世界の半分をもらうみたいな方の
話
な
の、そうだそう、
竜王
のね、はいはいはい、
意外とあるの
よ、うん、一回みんなで
みんなで
みんなで復習したい、まずどうなってるドラクエはっていう、これの回もねいつかやりましょう、
わ、
はい、
かりました、
はい、
え、それじゃないでしょう。
あのニュース
か、しっかり話しち
ゃった。もうでも時間があれなんじゃないの、
あのニュースだ、
あのニュースなの、
あのタレントの、うん、あの永野芽郁さんの中に41歳のおばさんの魂が入ってる、
うんうん、それなんだっけ、何それ、俺もう全然もう分かんなくて
怖い、
なんか意味分かんないこと
な、なんか SNS で見たんですよ、うん、そのすごい霊が見えるというか、はい、スピリチュアルのなんかあれに詳しい人曰く、うん、私結構見えるんだけど、うんうん、あの今売れてる女優の永野芽郁さんって結構スキャンダルとかあるけど、
まあありました
ね、よく見たら魂と肉体が違ってて、うん、数年以上前になんか41歳のパートのおばさんと魂が入れ替わってしまっていると、でなんか若返って美しくなったから嬉しくなっていろんなタレントと付き合ったりしてスキャンダルを連発してて、で本当の永野芽郁さんはあのうどん屋さんでバイトをしている話。
失礼じゃないのそれは。そんなことを面と向かって人に言う。
それでもキーファオルゴデミーラ説と結構近いですね。
確かに、うん、一周されてほしいなそれも。
私はオカルトって一切信じないんですけど、うん、こればっかりはちょっとグラッと来てしまった。
一番のオカルト。すごいね、うん、そんなこと言っていい。
今インターネットって何言っても
そんなことない。
それがバズってるのも何なんだよっていうね、いろいろありますね本当にね、皆さんもお気をつけてということで、ね、今週は
この辺 で、
あ終わります
なんかニュースあるでしょ、
なんかある、じゃあなんだろうな、なんか最近ちょっと気になったニュースが2つぐらい続いてて、
はい、
JAL ね、
JAL、
はいはいはいはい、
航空会社の、うんうん、JAL のパイロットがなんかちょっと飲酒をしてて、
はい、それで業務中に、
業務中じゃないですね、あの前日、
あ前日、
あ
さすがに飛ばしながら飲んでたらあまりにもその飲酒運転は一番危ないんですよ、うん、だからなんかでもその前日飲みすぎちゃって、
なるほど、ね、
乗る前のその検査であのアルコール反応が出ちゃったから、その瓶がめちゃくちゃ遅れた、
あなるほど、それは困るね、
人的要因で、うん、でそういうことをもうなんかどうなってんだよみたいな感じで、うん、国土交通省からもなんか注意を受けたから、 JAL としてはなんかそのパイロットに誓約書を書かせますみたいな、この対応をするみたいなね、うんうん、ニュースで、まあ、なんかここもすごいなんかいろいろあるらしいんですよ、このパイロットとこの経営陣のまず力関係みたいなのがあって、
うん、あるんだ、
パイロットってなんかもう特能のさ、もう技術者集団じゃないですか、
まあそうですよね、
でなるのもめっちゃ大変だし、うん、はいはい、そんなひょこひょこパイロットが誕生したりもしないから、うん、人材としての価値がめっちゃ高い、
うんうん、
年収もなんか2000万ぐらいあるらしいですよね、パイロット
って、
ね、
まあでもそっか、も
う特殊職だから、ね、だからこう経営陣があんまりこう締め付けられないっていうか、
あ
ガチガチにあんまできないらしいっていう、
もう言うたらスターみたいな感じってこと、
ちょっと聖域と化してるみたいな、あ
そうなの、
そうなんパイロットの
白い巨頭みたいな、
なんかそうかもね、医者とかもそうなのかもしれないですよね、うん、だからその特殊な技術がある、まあ、スターとかポップスターとかもそうかもしれないけど、うん、そういう人たちにあんまりこうきつく締め付けると、いやじゃあ僕もう辞めますとか言って他の会社に人材がさ流出しちゃったら、またこのね瓶が管理できなくなっちゃうと、まあ、
そうかそうか、
瓶が減っちゃったりとかするかもしれないから、うん、なんかこのまず力関係の問題みたいなのがあって、うん、なかなかそのきつい やり取りができてないんじゃない。
だからお酒とかもなあなあじゃないけど、
まあなんかゆるーく。
あ、確かにこのね、うん、朝日新聞のニュースですけど、うんうんうん、これによるとなんかそのもう私はアルコールに関する不具合事案を発生させませんという項目だけの選択肢がはいだけのそのチェックリストみたいなのを設けて、それでなんか、
うん、なんかそうなんですよ、
これで大丈夫ですみたいな空気になってるみたいな
意味あんのかっていう感じもあるし、う
ん、でもあんまやっぱこれ以上の締め付けをするとちょっと
そうなんだよ
ね、よくないかもみたいな感じのがあるってことか。
でパイロットはパイロットでやっぱ激務なんで、
まあ、そう
です
よね。
まあそんなに締め付けられてもなみたいな、
唯一の楽しみを奪うのかよみたいな、そういう感じもあったり、
まあもういけないことであるとは思うんですけども、なんとなくそこをね、あの白黒はっきりさせちゃうとっていうこともまあ経営の間ではあるのか。
確かに、
うん、そうなんでもまあこのパイロットに限らずやっぱりこの特殊なあの技能の集団の中ではめちゃ起こりがちなことだと思うんですよね、やっぱりね。
飛ばすも落とすも俺次第、
あ、パイロット、
パイロット、
まあ、確かにでもパイロットの権力ってすごいよね、一回飛行機乗っちゃったらもうさ、
確かに
パイロットに逆らいようないんですよ、
ね、機嫌損ねたら曲乗りとか始めるかもしれないわけじゃ
ん。そうだよね、
一回転しちゃおうかなみたいな、
なんか今日の客だるいなってなったらちょっと揺らすかみたいな、
いや分かる、
チンピラの飛行
機機種
ちょっとグン下げてボンっていっちゃう、
ね、乱気流行きまーす、
言っちゃえばいいわけだから、
はい、静かにしてくださいみたいな、
飯配り終わった時にガーン下げてビッシャーってさせて、
そんなやらないと
思うよ、やるわけないだ
当たり前だろ、
パイロットもう誇り高きさ、
それはそうです、
仕事ですから、うん、そんなことはもうありえないと思うんですけど、うん、できちゃうとい う、
ね、
この権力構造がまあ発生してるじゃないですか。
すごい、何百人の命を預かってる。
そう。だ俺たちの中にもやっぱパイロットさんを疑うなんて、うん、とんでもございませんみたいな、
まあ、それはまあそうだろうね、
感じでやっぱ接しちゃうけど、うん、結構前日にこうやってさ、わかんないけどお酒飲んだりキャバクラ行ったりしてるパイロットもいるでしょ。
う
ん、
そりゃそうでしょ。
うん、
まあね。
それここになんかもうちょっとこうね。俺たちも言ってもいいのかな、パイロットさんとはいえ、
とはいえ、何を言う、
飛ぶねんぞ明日
いやいや、乗せてもらえなくなります
口答えしたらダメなパイロットに、
そこのお前はダメだ言われる、
これだからなんかそんなにその社内でやっぱ言えないんじゃないかなっていう空気感じない、なんかパイロットに機長に対してお前みたいな、
そうだよね、一番やっぱ言うこと聞かなきゃいけない、
なんかね金もめっちゃ違うんですよこれ、
給与が、
給与見たんだけど俺パイロットがまあ2000万ぐらいで、そのあの地上勤務の空港のスタッフの方とか、あと CA さんね、キャビンアテンドさんとかはまあ大体5、600とか書いてあったから、
そうなんだ、
めちゃくちゃ違うじゃんと思って、
うん、
だからそんなやっぱ CA さんからパイロットなんてもうなかなかなかなかみたいなさ
確かに
確かにね、
今誰が口聞いたって言われたらピリーってなって、
なんかそのね胸のあの羽のなんかバッチとかいじりながら見えるよね、
想像上の
そんなあるのかわかんないけど
このやっぱあるんでしょうね、
まあまあまあまあ、
権力とか ね、
まあ、そうね、なるほど。それでいうとあれですね、なんか空港の職員の話でいうと、こちら FNN プライムオンラインさんのニュースで、はい、スリル楽しむため、羽田空港の保安検査員21歳逮捕、手荷物検査中に乗客の荷物から現金盗んだ疑い。
これもですわ。
これもすごくないですか。
これもやばいんですよね。うん、羽田空港のだから保安検査で、あの、荷物をね預けて、はいはいはい、なんかカメラであのスケスケの、
はいはいはいはい、
ね、あれ結構面白いよね、なんかチラッと見えた時、めっちゃ見えるじゃんっていう、その全てもう丸分かりになってるそうそうそう、荷物がね。
あの時に
あの時ですよね、
さってやってるってこと、
なんかそのカゴにさ財布とか入れるじゃん、
あー、はいはい、そっかそっかそっか、
なんか全部出してくださいって言われて、
あれでもカメラに映ってんじゃないですか、あれって
あの時に分かんないけど多分抜いてるっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そう、もう70件から80件ぐらいやって、
めっちゃやってんすよ、
めちゃめちゃやってる、
150万円ぐらい
めちゃくちゃしてんですよこの人。 でもその保安検査場で金抜かれたらもう意味わからない、うん、そのいやそう、ね、保安検査って言われて出してる やつからさ、うん、金抜かれてたら、ね、まあ、この人はもうほんとレアなね、
まあもちろんもちろん
人だと思いますけど、もう空港のスタッフさんなんてもうみんな、ね、
いやすごいよ、
99.99% が真面目にやってるのよ、
本当にいい人だと思いますけど、やっぱこういう人が一人いると、うん、やっぱいやいやいやっていう、その
怖くなるって
のある、ね、だから誰が見張りを見張るのか問題に発展していって、やっぱその検査員同士でもちゃんと相互監視してくれよみたいな、うんうん、もう息の詰まる職場にどんどんなっ て,
まあなっていっちゃうよね、
わけですよやっぱり、
まあ、そうでしょう。
だまあ非常になんかすごいものをこうね、うん、無限にしてるというか、でもまあこういう人は統計的には発生するような気もする、まあ、
もちろんやっぱそれはしょうがない
です、ね、まあ、う
ん、
何万人も
わかんないですもん、うん、面接とかでも、うんうん、こいつ物盗むなって絶対にわからない、
絶対にわからないし、なんかこういう人ほど外面良さそうじゃないですか、なん
か確かに勝手な偏見だけど、
勝手な偏見ですけど、うんうん、最近もなんかね、ヒッチハイクしたやつからキャンピングカーのなんか、ね、うん、中に入られて、うん、金抜かれた
み
た
いな、あーそんなあるんだ、
金も分かんないか、
その人めちゃいい人だったらしい、
あそうなんだ、
窃盗の人
嫌ですね、
すごいいい人で、
やっぱ性格とその頭壁って別に、
うん、なんかそう相関関係比例してないんですよね、うん、だからなんかもうどうするっていうその問題ですよね、うん、このだから空港をちょっと俺たちは今まであまりに信頼しすぎていたかも、まあ、
確かに信頼せざるを得ないか、うん、
その空港とか航空会社のスタッフってみんな誇り高き人たち、自分の仕事に本当ね、あの自信を持ってやってる人たちだと、もう多くはそうなんですけど、やっぱちょっと尊敬しすぎたなと、
うん、そういう結論
すごい、あもうちょっとも
うちょっとやっぱこいつやってんだ、その成人っていうのが一番怖いんですよね、
まあまあ確かに ね、うん、職業でそんな決まるってことないです
から、
視線が決まらないです、
最近やっぱ成人君子扱いされてる人とかもいるじゃないですか、やっぱりそのインターネットで活動してる人で、うん、そういう扱いがまずちょっと怖い、
うんうんうん、そんなわけねえぞ、
そんなわけない、金抜いてますねんっていうやつも発生はしてるわけだから
それはそうだね、
まあね、やっぱその何パーセントかの疑いの目をやっぱ持ち合わせていた方がいいんだろうなと、
うんうんうんうん、いやでもこの保安検査のところってさ、なんかジロジロ見んのもすごい怖くない、見ていいのかなあれって、裏でさやってるじゃないですか、
スケ
スケのやつにしてとか、なんかちょっとチェックしてみたいなさ、ああいうのがガン見してたらなんかさ怒られそうな気がして、
ガン見しないでくださいって言われるかも、
だってお前ら金抜いてんじゃん
もう最悪最悪
それを言われると
やだな、それを言う
て、こうなっちゃうんだよ、ね、やっぱな、
いや 言うだろうな、
銀行もありましたからね、
言うじじいるよ、
これすかさずやっぱ言うから、
ね、貸金庫の金抜いてたら、
あ銀行もあったじゃん、
これ同じことです
よ、銀行もあったからね、金抜かないよね、
あの時もめちゃくちゃ言われただろ
うこれはこれは
そんぐらいでも言った方がなんかやっぱピリッとするんじゃない、うん、そこはもうだってしょうがない、こういう人が出ちゃったから、
もうおじさんの軽口がそういう犯罪の抑止につながるケースもあるって、
うん、もうでもみんなそんな人じゃないとは思ってますよ、やっぱ
りそれはもちろん
ベースではみんなを信頼してる、性善説に基づいてるはいるんだけど、
一回もう全部適当な航空会社やってみてどうなるかを見た方が教訓ができるかもしれない、
あなるほどね、もうゆるゆる
ゆるゆる空港みたいな
もうめっちゃもう剣とか持ち込みよ
いいっすよ
あいいっすよ
2本までにしてくださいよ
すごいやばいもの全部持ち込んで大丈夫っすみたいな
面白いそれ
剣2本まで
全然大丈夫っす、火とかもつけちゃってくださいそういうのがあったらさすがにやばいなっていう感じがやっぱあるから、
う
ん
そうね、
まともにちゃんとやってはいるんですよ、うん、やっぱ多くの人はね、上でやっぱその金抜かないでよの軽口も、うん、コミュニケーションの一つとして
あり
やっぱやっとやってい
く、でもなんかもう保安検査場のあの時ってなんかもう冗談通じる気配が一切ない
そうなんですよね
怖いんだよなんか
本当すぎるんですよあれ、あの空気に乗じるとは
すごいね、すごいね、すごいことをしてるよね、まあ、お互いに ね、
うん、
はい、じゃあもう今週はこの辺で、
はい、
来週はもういよいよ、
いよいよか
バゲットということで、
いけるかな、
一つの集大成、
うん、
おもころぼ
し集大成なのこれが、
はい というわけなんで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。